作家、怪異収集家の木原博一です。
プロレスラーで、怖い話がすごい好きです。松山勘十郎です。
はい、最近少し妖怪化してるんじゃないか、ベラ化してるんじゃないかと言われるような髪の色をしている日月陽子です。
怖い話に取り憑かれてしまったディレクターの佐々木貴正です。
はい、
はい、放送は10月の
25日ですね、今日は。
ですが、うん、収録をしている今日は10月の4日、
4日です。
スタジオでまとめ撮りをしているから、うん、ずっと地続きなんですけれども、うんうん、さっき収録を終えたばかりの先週分、
そう、
写真の話の興奮冷めやらずっていうところが僕の中にあったりします、うんうん、なかなか目視してびっくりすることってまあないんですけど、うん、こいつは驚いたっていうところですね、
うん、
本当に驚いた、
うん、
こんな写真がやっぱり眠っているんだ、埋もれているんだっていう、もうなんとなくだとか、
うん、
あそんな風に見えますねとかなんていう話では、うん、なかったので、
うん、
うん、やっぱりね、そんなに滅多にあるわけではないけれども全くないゼロではないなっていうことを久々に、味わいました。すごかったですね、
はい。
さて、なんかこう意図せず、
うん、
2回写真でここまで来た新収録なんですけども、
う
ん、今回は
久しぶりにお題の方を行こうか。
お題ですね。
久々ですね、
お手柔らかにだね。
いろんなお題を出してきましてね、やっぱり、うんうん、こう よくありそうなのからちょっとひねった感じのやつまで、
うん、
ではっきり言ってもうどれこれってもう過去に言ったかなみたいなの
も
なかなか覚えてないようなところで、
変なものを探したら価値やってことはないからね、うん、言っとくけど、う
ん、あのね、拙者はね、ちょっと思ったんですけど、うん、ただあまりにそれがもうベタすぎて、うん、あえて避けてたお題がずっとあったんですね、うん、で、もうここまで来たらもう行ってみようかなと思いまして、うん、
はい、
ちょっと、はい、もう言わせていただきます。どんな結果になろうと。霊安室。
ああ、来ましたね、ストレート。
なんか、うん、来たかみたいな感じするでしょ
う。意外とベタすぎてやってなかったっていうね、イメージがありますよね。
でしょ、
う
ん、それぐらい、もう本当にベタベタな、イメージとしてはね、
うん。
それほどベタだからこそ言えますけど、
はい、
確かに今までのお題にはなかったね。
ないですね。
でしょ？
言ったら墓地みたいな感じでね、今までその別に言ってなかったような。
だからやっぱりそのいろんな、うん、例えば創作怪談の本とか、うん、やっぱり。
よくありがちなね、設定ですよね。
じゃないですか。
病院とかね、まあ、墓地とか霊安とかいかにも出そうな雰囲気の。
もう病院の中でももうピンポイントの、うん、もう。
霊安室って言ったらいかにももう。
でしょ？
うん、だから。おかけ話みたいな。
だからやっぱりそこはちょっと触れんかったっ
す、ね、まあそれちょっとねスタンス変わりますからね、番組との
今までは、
うん、
はい、
でもあえてそれを突っ込んできた
って、まああえてですね、
うん、
はい、
そもそもね、
ええ、
今も生きてる言葉で、怪談の界隈では飛び交ってるんじゃないかと思うんですけども、
ええ、
霊安室っていう、まあ、言葉が、
うん、
ありますよね、
はい、
うん、亡くなられた方を一時的に安置しておく場所といえば、
はい、
いいですか、
うん、
ご遺体を、
うん、
はい、
病院の定番になってますけれども、うん、
はい、
例えばね、葬儀をする斎場みたいなところにも亡くなられたからといって、
うん、
すぐに式ができる お送りできるとは限らないじゃない、うん、
まあ、いろいろ準備があったりとかね、
うん、対案にやるんですかみたいなもんですね、うん、例えば、
あ、なるほど、
あれは、うん、いやちょっと焼き場が詰まっててだとかってい
ろいろな事情
で、事情で、そうですね、うん、でその間中といって病院が預かるものではないのでっていうので、
うんうん、
霊安室というといわば病院の付き物みたいに貼っ付けられたりするけれども、
うん、
それに近しいものはそこには 病院には限ってないですよねっていう。
なるほど。このイコール病院っていうのがまずありましたね。
まあ、例えばね。で、霊安室という呼び方が正しいかどうかとか、そう呼んでるかどうかわからないですけれども、警察機関にもそれはあります。検視するまでの間っていうふうに。
なるほど。
まあ、わかりやすく言うと保存室ですよね。というとこだったりはします。で、霊安室というのは、ドラマなんかを見ていると、遺体がそのまんま、キャスター付きのストレッチャーに乗ってるかのような感じだったりするのか、ベッドだったりするのか、だったりするのかっていうふうに乗ってる感があったりしますけれども、それが定番でよく映像化されたり、本に書かれたりするような気がするんですけども、そもそもからしてこのビジョン正しいのかっていうふうに思うところって、割とあったりするんですよ。
大体そこに家族か恋人が駆けつけてすがりついて泣いたりするんですよね。
まあそうなんですけどねっていうとこだったりするから、でも、時代とともに、相違があるので、昔はそうだったんかもかもわからないっていうのって否定はしませんけれども、棺桶に最初から入っててそこに置いてあってもいいんでしょっていう考え方も一歩でありますよね。
まあね。
ないとは言えないっていうとこだったりするのは、霊安室に、ザ・霊安室と呼ばれる場所に行って、ザ・霊安室に置かれた遺体というものを僕は見たことがないので、というのと、そこが、例えば行ってみたっていうことが仮にあっても、それがザ・スタンダード、みんなそうなのっていうのは、限らないし分からないのでっていうふうに思ったりはします。だから、葬儀屋さんのそれと病院のそれともまた違うと思うんですよ。
なるほど。
まず風景がっていうとこだから、見た目のことではわからないっていうとこだったりはするんです。まず遺体があるバージョンで。で、遺体がないバージョンの霊安室ならば入ったことはあります。それは、廃病院ですが。廃病院ですが、どういう面ですかね、地上入り口入ったところから2階までは病院の見た目の機能があるというロケセットがあるんですよ。上ボンボロボロでっていうね。で、地下も入らないからボロボロでっていうところに、シミミのロケがあってね、昔の。で、撮ってる休憩中に、上から全部探検して、下から全部探検するっていうことをやってのけたんですよ。まあ、残ってるもんやな、っていうふうに。得意なことだと僕思ってたんですけれども、病院の地下にねとかね、病院になんと、個人情報にあたるね、カルテが残ってたんですよ、なんてな話があったりするけど、ほんまにカルテ残ってんねんなと思
う。あ、そうなんですか。
持ってかないんだみたいな。
へ
え。みたいな、少なくても僕は見ました。へえっていうふうに読みはしませんけどね。というのがあったりしたっていう中に、当然霊安室が、ありましたって、へえっていうふうに。いや、で、霊安室どんなのって言ったら、窓のない、何にもない部屋としか言いようがないんですよ。ストレッチャーそのまま入れるから、床と中の部屋とか段差がなくってっていうような、感じでっていうふうに。上の札に霊安室って書いてあるから霊安室なんだろうなと思ったりするっていうので、ということだったりするわけですね。で、人様に触れちゃならないだろうからっていう考え方もあるから、割と地下にある話が出てきたりするけれども、そうとは限っていません、霊安室って。やっぱり、ひどい言い方をしますけど、搬入しやすくできてるので、1階にある場合の方が多いのではないかなと思ったりはします。ただし、患者さんがやってくるというエリアからは当然見えないところに、いわゆるバックヤード的なところの位置関係にあると思っていただいて、さほど大きな、違いは、間違いではないんじゃないかなとは思います。僕が確かロケセットで見たところは1階だったような気がしますね。地下ではなかった、ボロボロではなかったっていうところで。で、階段としての話があるのかっていうと、なくはないんですけども、最も信頼できるっていう話っていうのは、
はい、
確かね、伏せてあったと思うけど、お医者さんから聞いた話ですって、何でもない話ですっていう。 病院の普通のフロアで歩いてたらすれ違った患者さんに、先生何かあったんですかっていうに、どうして、
うん、
って言ったら、いや体中が線刻臭いからっていうふうに、
うん、
で遺体を恋愛室に恋愛室に入ったっていうだけだったんですけど、
うん、
それ事実なんですけどね、うん、今言った通り何の用事で言ってあったかな、恋愛室に入っただけなんですよ、遺体も何にもないし、
うんうん、
遺体がないから当然線香も
立ってない
のに、行って帰ってきただけ程度だったりするのに、先生すごい線香臭いっていうように何人からも言われたっていうんで、白衣を匂い嗅いでみたら確かに線香の匂いがするけれど、けれどもっていうところだってするんですけど、要するにその確かに線香臭い部屋なんですよ、うん、しょっちゅう線香炊くからだけれども、うんうんうん、服にまとわりついて匂いが残るかっていうそんなことはないし、
うん、
入ったことなど初めてではないしって、うん、長くそけど作業したわけでも何でもなくて、うん、何で言ってたか何かにで一緒に入ってっていう、うん、でそっちには匂いがないっていう、
うん、
え君なんかこんなこと言われて線香の匂いする、あ本当先生線香の匂いがするって、いやいやいや君一緒入ったやんかって、うん、そうですよね、うん、
君も一緒、
君からはなぜ匂いがしないのって言ったら、うん、いやそれは入っただけですから、いやそれは僕も同じ、
うん、
というのを書いたか書いてなかったりするのかな、決定的な会議のラインっていうのってどこなのかっていうところだったりするんだけれども、うん、一緒に入った人間に匂いがなくて一緒に入った人間も先生、うん、匂いますよってすごい、うん、どこでって言ったら、だって二人で入る前はなかったやんかとか、
うん、
確かに、なんかこう他にもの人からも指摘もされなかったしって、うん、それが君と一緒に入って出たら先生どうしたんですかって、何が線香臭いかなって、うん、病院で線香臭いなんてなんか縁起悪いみたいなことかなんか言われて、うん、そうかみたいな、恋愛室に入ってたでも見てたちゃうんかぐらいに思ってなんかやってると、先生線香臭い、線香臭い、
うん、
どうしてもなんかあんま臭いみたいなことなんか言われてるうちに自分で確かにすると思ったからさーっと返す刀で、うん、一緒に入った人間にちょっと、うん、みんなから線香臭いって言われるって、うん、やだ先生本当に線香臭いわっていうに、いやいや君も一緒に入ったやんかって返す刀でっていうに、うん、入りましたっていうに、でも君からは匂わへんよって、ええ、だ一緒に入って一緒に出て何が違うの、うん、っていうのがある、
うん、そんな人から指摘されるほどのね、
う
ん、
そう一度だけそういうことがあったという、お医者さんとから話を聞いたことがあるっていうに、だからまあ別にっていうに、ただその人はこの世のものではないものは信じてます、
うん、
それはねっていうに、仕事上の端々であるからっていうに、ただ私自身が面白いと思えるのってこれなんですと出てきた話のトップバッターがこれだったんですよ、自分が不思議だと思うナンバーワンは、
うん、
なぜならばって言ったら、さっき見た通り怪談が好きっちゃなんですけど信じるというか、通俗的に言われる幽霊を信じるっていう人なんですよ、
うん、
それは現場にいて、
うん、
小児科は知りませんよ、
うん、
内科は知りませんよ、
うん、
で外科をやっているからとあえて言っときますけれども、うん、外科をやってる人間だったら信じる人多いんじゃないですかねっていうふうに言ったりしたんだけれども、その人がなぜそれをトップに上げて語ったかというと、
うん、
匂いには霊はないだろうというか、霊は匂いをまとっていないだろうというのがその人の考えでした。
まあ確かにこの名だるものの匂いなんて聞いたことないですわね、
うん、
あんまり、まあ、なんか匂いが漂ってくるのはねありますけれども、そのもの自体の匂いという、
そうむしろ線香の煙にまつわる怪だとかタバコにまつわる、うん、いわゆる煙が立ち上っていくという怪談の方があるよ、むしろ、
だからその煙に順じての匂いもじゃないですか、ワンセットじゃないですか、タバコも線香もね、
まあね、で霊安室で思い当たるっていう形で 疑問を感じたりするのは、うん、ちゃんと霊安室に入って霊安室の隅々まで分かってる人間の話でないとちょっと僕は信用しがたい。つまり霊安室に入ったという人、
うん、
見てきたことがあるという人だとか、うん、また聞きの人というののその人は僕をなんかこう引っ掛けるつもりで言ってるないかもわからないけど、うん、その人に話した人が引っ掛けるつもりで話してるかもわからないわけだから、うん、何が基準になっているかというと霊安室の描写です、
うん
うん、それでさっきみたいな話が出るんですよ、うん、霊安室に入ったら遺体が置いてあってねっていうにどんな風 に安置してあったんですかってのは分からないでは採用しづらい、
うん
うん、で足をこっちに向けて頭を向こうに向けて、うん、で頭の上に線香立てがあって線香から煙を出していましたっていうのってまあ分からんでもないけれども、
うん、
でそれにくっついてくる階段はあるんですよっていうとこだったりはするんですよっていうとこだったりするわけですね。で何が言いたいかっていうと足をこっちに向けてましたっていうのはまあ頭の向こうにあれ線香が上がってるやっていうとこだったりするんですけども、うん、注意力が散漫で本当かどうかが疑ってしまうっていうのが、うん、足が見えていたって本当なの。
ほう。
だから足を向けていたが正しいんではないかなと思うんですけど、足向けてたって言ったら、うん、布かぶせてあるでしょ、
うんうん、
っていう風に。
そうですね。
だって頭向こうに決まってるやんって、うん。確かにそうかもわからないけど、頭や顔だって白い布かぶせてあるでしょ、
うん、
っていう風に思うわけだから、入ってすぐにそれが認知できるっていうのって、ガチャッとドアが開いたらすぐに何足があんのっていう考え方ってあると思うっていうところだったりするかもわからないので、もうちょっと遺体の安置、あるいはもう、ね、いわゆる、まあ、弔いの第一歩が始まってるのが、どのように、扱われているのかっていうところで、あうあうがあると、ちょっと、もうその後に会がくっついてても、その会、階段話、
うん、
階段話なんですよ。階段ではなくて、ザ階段話っていう風になってるから、覚えてないぐらい。聞いてもしょうがないかなと思うのは、見た目で目視できて、確認ができて、説明ができるものがあやふな、やなのに、会の説明がやたら饒舌ってどうなの？やたら詳しいのってどうなの？っていう風に思うから、それは、霊安室というタイトルでどなたかが考えられたものを B さんに話したら、うん、B さんは A さんから聞いた話やっていうところだったりするから、うん、まあ話としては面白いけれどもねとかって思いながら、うん、A さんから聞いた話を伏せて C さんに話したら、
うん、
もうこっから先は実話ですよ、
うん、
通俗的に言われる、うん、本当にあったんだなみたいなところだったりするわけですよね。でそれぐらいね階段の話をするときにくっつけときゃ便利なものの一個って、
うん、
ねえ、霊安室でしょって、
うん、
ナースコールでしょ、
うん、
っていうに、で夜中の廊下でしょ、
うん、
病院で言うとね、
定番です
よね、ありがちですよね。
う
ん、
そうそう。
うん、
で、まあ、屋上に上がれて何、そのまま飛び降りられるのおかしくないそのスタートっていう、まあ、病院の屋上をまつわる系階段、
うん、
昔はだったら昔の話ですよね、うん、とか、まあそんな大きな病院でもないんじゃないですかねっていうところだったりはするんですけど、入院病棟があるって大変ですからね、
うん、
食事も入れなきゃいけないわけだから、うん、ね、今はまあ業者が届けてくれるのかも分かんないですけれどもね、うん、セントラルキッチンで作ったものもできましたっていうのってできるのかもしれないですけども、昔は作ってたと思いますからっていうところですから、年代をちょっとはっきり聞かせてくださいっていう点で言うと、はっきりしないっていうので、どうなんだろうなとかって思ったりするっていうところだったりはするんですけども、そもそもとしてねっていうに、霊安室という言葉っていう言葉っていう一括りで、病院にしか紐付けられないっていう形で聞くのをどうだろうなと思う。
だ拙者も今日初めてそれは思いました、
う
ん、
そうですね、確かに。
だから、あ、そうか、祭儀場かと、
うん、
警察かと、
うん、
すごくちょっと視野は広がりましたね。
うん、
うん、で、それぞれの、祭場ではもう関係入ってますからね、うん、なぜならばっていうね、うん、今、どこの時代から始まったのかともかくとして、ドライアイス入ってますから。
うん、
うん、
うん、 ザ・棺桶に入ってたら、うんうん、もうそうでなければその、まあ、いわゆる冷凍庫みたいなのに入ってるみたいなもんだったりするわけですよね、うんうん、でも冷凍保存されてる場所を冷暗室と呼ぶかっていうと呼ぶんだろうか、
うんうん、なんかちょっと違うような、ね、それこそでっかいなんかこう引き出しみたいな、うんうん、
人が来られて構わない場所がむしろ冷暗室ですよねっていうふうに思うんですけれども、という上にそこに出入りできる人間が冷暗室と本いや上に書いてあったにしてみても、うん、冷暗室と読んで人に話をするもんだろうか、
うん、
っていうにそんな分かりやすい記号で喋るっていうふうに、うん、入院病棟というところから話をするのと、うん、入院してる部屋っていう話をする人とでは僕は大きなニュアンスがあると思うんですよ、うん、入り口から入っていってそこにたどり着くまでの話からの体験談がある人って信憑性高いけれどもっていうところですけど、うん、入院室とか入院してる部屋にとかっていうにいきなりそっから始まるものっていうのって行かれたんですか、
うん、
っていうふうに思うのはそれなりの手続きや時間帯があったりするからというのと、中に入ったらそりゃーベッドがあるのは分かってるけれども、うんうん、個室と個室じゃないのって全然違いますから。
ああ、そうですね。
うん。それが、個室系が多いように聞こえるのはなぜだとか、
うん、
だとか、病棟系なら病棟、何人も入ってるという、うん、6人部屋なら6人部屋、大部屋なら大部屋ですけれども、どのようにしてプライベートが守られているか、つまり、カーテン具合っていう話が薄いと、行かれたんですかっていうのを思ったりするっていうのって、例えばですよ、6人部屋が全部埋まってます。カーテン全部引かれてます。うん、目的の佐々木くんはどこにおんねんっていうのになるから、観察力高くなってませんかと僕は思うんですよ。
そうですね。
分かっていても、だから入り口には、佐々木、
名前がね、
うん、
書いてますね。
佐々木2、うん、佐々木ダッシュ、佐々木3、うん、佐々木 B、佐々木アルファって書いてあるって、うん、どの佐々木やったっけみたいな形で、いろんな人の名前が書いてあったと してみたら、あ、こう、木原さんが、松山さん、日付、あそこに佐々木くんがおるっていうふうに、探さなければならないほどの分かりにくさなのか、
うん、
奥やって聞いてるからすぐ佐々木くんやって分かりに行くのか、うん、すぐに入ったら大きく佐々木とかって書いてあるから分かるか、間違わないように誘導できてる何かの記号があるのか、少なくても男は男部屋だし、
うん、そうですね、
女性は女性部屋だったりするし、うん、っていうとこだったりするから、男女混合ってことはないだろうとは思ったりはしますっていうとこだったりするのの描写っていうものを聞かないことにはっていうに、つまりそんなことがどうでもよくてもできるとは思うかもわからないけれども、僕の階段はそこをあまりおろそかにしたいとは思ってませ
ん
っていう線引きがあったりするわけですね。だからという自覚があるので、実は階段と階段とは僕違うと思いますっていうのと、別冊の方ぜひ聞いてもらいたいところですけども、実は階段という人で実話ですから、実話ですからっていう本の中には、なぜ取材という言葉として書かれてる文章が少ないんですかっていう指摘を受けるケースがある。うん、つまり当たり前のように怪談と実話怪談どう違うんですかって聞く人って、語ってる人は知りませんけど、うん、聞いてるお客さんに疑問を持ってる人は案外多い。
うん。
うん。キャスさん怪談やってますよねって。うん、実は階段と、階段とどう違うんですかっていうふうに、創作と実際にあったということですかって言ったら、いや、僕にとって階段は創作と創作でなくても階段は階段ですっていうふうに、じゃあなんで実は階段って全部嘘くさいんですかとかっていうふうに言ってくる人はいますね、に何人かは。実は階段って実際にあったと名乗ってる階段が、の方が嘘くさく思えるところが、多いんですけれどもっていうふうに言われているのは、
うん、
注意力の描写と無関係ではないと思うんですよ。
うん、
本当の話で取材をちゃんとやったのかもわからないけれども、描写が甘いとそうとは取られないっていうケースになっ ちゃうからもったいないなという話、うん、
もったいない、
確かに
突っ込みどころを与えてしまうわけですね、うん、ミスミス、
そういうことですね、うん、全部を言ってるわけではないですよっていうに、うん、で誰かということを言ってるわけでもないんですよ、うん、相対論として聞かれた人にどう答えてればいいのかっていうな形の、これまた体験談として話しているっていうところに出て当然だから入ってくるっていうものの一個に、昔は霊安室はあったわけですよ。
そうですね。
でもその霊安室の登場率と、うん、タクシーが買い、女の人を乗せましたとか幽霊を乗せましたっていう話と、うん、ここでは一家惨殺があったからというのと、大事故が、交通事故にしてみても列車しても大事故があったからっていうのをみんな、だから怪異があってもおかしくないよね、うん、紐づけるのはどうなんだろう、
うんうん、確かに、うん、
と思うわけだから、うん、うん、センサーに気をつけなければならなかったりすると思うのは、うん、病院の先生がまとわっていた線香の匂いが霊安室と無関係であった方が僕としては嬉しかったりする、あ、怪異度が高いなと思ったりはします、う
ん、何か別の原因があったのかもしれない、
うん、そう、うん、その方が面白いなと思うんですよ、うんうん、つまり紐付けされていて誰もが納得するから、ああそれでじゃないだろうと思うわけですよ
だからもし先生が本当は言ってないのに言ったって言ってたら、うんうん、いや先生嘘はやめてくださいよこういう時にってなりますよね、うん、むしろ、
うんうん、でそういうところに気をつけておくっていうことにが、要するにその取材をちゃんと長い間続けてきた人間ならではの視点やと思っていただければありがたい、
うんね、ま
あ、
実は霊安室出た後にどっか入ってたかもしれないです ね、 ね、別の部屋とかね、なんか別の行動を起こしてたとか、
ね、
必ずしも霊安室とは限らない、
うん、だから目の付けどころがあれば、うん、先生本当に霊安室だけですかって、
その後どっか行きましたかとか、
例えば、ね、聞けるかもしれない、気がつくかもしれない、
うん、今にしてというか昔から思ってるんですけどね、昔の霊安室の描写、
うん、
決定的にドラマとも言わないし、決定的に書き物とは言いませんけれども、うん、その線香立てがあって、
うん
うん、わーっと煙が上がってるのと同時、遺体があってね、うん、その向こうに線香立てがあってというのに、で遺灰が置いてあってっていうところにするっていうに、うんうん、え、なんでも戒名がついたりとか、なんかこう、うん、遺灰がこう完成して置いてあるのっていうふうに思ったりするっていうのもあったりするんですよ、うん、そんなところやそんなやり方があったのかもしれないっていうとこだったりすることも全面否定はできひんけれども、うん、もう病院亡くなりました、霊安室に入れられました、線香を立てましたって言ったら、うん、遺灰までくっついてくるのっておかしいんじゃないのっていうふうに僕は思ってますっていうとこだったりはするんですけれども、うん、あ、そうですかっていう受けたまわったまんま、
うん、
まあ書かないだけっていうか、うん、ケースが多かったんですけれども、うん、昔はそうだったっていうふうに言う人がいるんだったら、あ、そんな地域性だとか何かが、うん、まああったんかなみたいなものもあったりするけども、うん、いや、最上というか少なくとも病院から離れないと、
うん、
位牌はどちらさんが持ってきたんだろうなと思うのは自然だと思うんですけど、うん、でもね、絵として霊安室のビジュアルには、うん、あって当たり前でいるもんだろうと思って、一旦誰かが書いたら、うん、そのビジョンをコピーしてみんな貼っていって、うん、一つの、いろんな霊安室があると思うのに、一つのビジョンの霊安室と一つの作法しかないっていう形で固定化されるのは疑問視してもいいと思うということだったりするので、
階段もそうですもんね、
ええ、一固定されることの方が怪異じゃないかなと思う考え方って、いい加減あると思いますって、許してください、
はい、まあ、ベタだけにね、いろいろと勉強になりました、
は
い、
ね、
はい、
さあ告知いきましょう、
松山勘十郎なんですけれども、11月5日、拙者の主催する大衆プロレス松山座の今年最後の、大会がいよいよ間近に迫っております。チケットもう残り少なくなっててくれることを祈りつつ、でも大丈夫です、来てさえくれれば絶対に何とかして入っていただきますから。
なるほど。
なので、松山勘十郎、動いてる生の松山勘十郎に会いに来てください。喜びますんで、お願いします。
はい。はい、私、日月陽子は、SNS などをチェックしていただけますと、いろいろ情報がアップされていると思います。よろしくお願いいたします。
あさっての27日、島根県松江にいます、幸運閣というところで、小泉八雲の4代目小泉凡さんと一緒に対談をやる 松江怪談談義8回目、4年間のお休みをいただいての復活でトークをやった夜は、キャパリーという喫茶店で、これ松江の人がよく詳しいので聞いてくださいというところですけども、ホテルが取れなかった皆さんの救済のためにオールナイトでトークライブをやります。テーマは特に決めずっていうところだったりするので、ぜひともいらしていただければと思います。
さあ、先はですね、古本四つ目は、来月11月23日から27日の5日間、西宮のエベスさんですね、西宮神社の境内で古本祭りがありますので、そこに出展しておりますので、皆さんぜひ来てください。
はい。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひとも、お買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。